皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？気がつけばいつも誰かの相談役になることが多い。自分の周りにはなぜか問題を抱えている人が常にいて、いつも誰かを助けてきた。人を助けるときにはすごく充実感を感じる。もし皆さんが全てに当てはまるとしたら、それは共依存症なのかもしれません。共依存症というのは、1970年代にアメリカでアルコール依存症の問題を抱える夫を献身的に支える妻たちの間にある共通点が存在しているという気づきから始まった概念なんです。日本にまだこの言葉がなかった時代、私はたまたまアラノンで活動している友人から訳してほしいと手渡された本のおかげで、共依存症について知ることができて、ずいぶん助けられました。共依存症の最大の特徴というのは、誰かを支えるという立場を自分が常に必要としているという点なんです。いつも誰かを助ける側にいるので、周りの人からはしっかり者で頼りになる人と認識されることが多いんです。でも、人を助けるっていいことですよね。それなら、普通に助けることと共依存症として人を助けることは一体どこが違うんでしょうか？その違いというのは、外から見える行動ではなくて、なぜそれをするのかという動機の違いなんです。共依存症の背景には大きな不安感があります。必要とされている自分、誰かの役に立っている自分でなければ自分は存在する価値がないという不安感なんです。一見自信に満ちているように見える人でも、本人すら気がつかない心の奥底にある不安感ゆえに、常に人を助ける役割を選んでいるということはよくあります。そういう場合、相手を助けるのをやめようとすると、ひどい罪悪感に苛まれるため、助けるのをやめることは容易ではないんです。健全な助け方をできる人というのは、自分が誰からも必要とされていない状態、誰の役にも立っていない状態や、全く社会や人から評価されていないという状態であっても、自分が自分の存在を評価しているから幸せでいることができるんです。自己肯定感が高くて自己証明をする必要がない中で人を助けるのであれば、相手に振り回されたり、助けすぎて自分が不幸せになったりすることはありません。共依存症の最も悲しい点は、大きな犠牲を払って助けているのにもかかわらず、相手の問題が根本的に解決することがないばかりか、その人との関係さえも悪くなってしまうことが多いということなんです。不登校や引きこもりの子どものために労を惜しまずに奔走する母親、暴力やアルコール問題などのある夫を献身的に支える妻、犠牲を払って部下や友達を助けてもなぜか最後には疎まれてしまう人、医療や福祉関係など人を助けるタイプの仕事にも共依存症の方が多いことはとてもよく知られています。もしかしたら自分も共依存症かもしれないなと感じた時はどうしたらいいんでしょう。まず、自分自身が幸せに過ごすことに心を配ってほしいんです。それには自分の心と丁寧に対話することが不可欠です。 なぜなら共依存症の人は自分の気持ちを抑えて我慢していることが多いからです。また日々の生活の中で小さな自分の願いを叶えてあげることで、たとえ人の役に立たなくとも自分は幸せになっていいんだという許可を与える練習をしてください。そしてもしその人間関係が自分を疲弊させているだけだなぁと感じるなら、相手と距離を置いて自分を守るということを考えてほしいんです。どんな依存症であっても依存症からの回復は簡単なことではありません。時間をかけてたくさんのステップを踏んでいく必要があります。なぜかというと、依存症は今まであなたの人生を支えてきてくれたつっかえ棒だからなんです。足が弱っている時にいきなり松葉杖やつっかえ棒を取ったら転んでしまいますよね。強依存症というのは優しくて責任感が強い人がなることが多いです。だからこそ助けすぎてしまったんです。でもそれはあなたの長所であり財産ですよね。今まで長い間人のために生きてきたのだから、しばらくは安全な場所と信頼できる人を見つけて自分を幸せにすることを優先してください。さあ今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。